この番組は渋谷で働くインハウスデザイナーモンブランがお送りする自由形トークラジオとなります。作業や仕事のお供にぜひお楽しみください。はい、初めて2018年からポッドキャストを始めて2年ぐらい経ったんですけど、初めてお便りフォームからのお便りが届いたので、今日はそのご紹介をしようと思っております。はい、じゃあそれじゃあ早速いっちゃいましょうかね。ラジオネームにゃんこなさんから、モンブランさん、はじめまして。ツイッターよりこちらにたどり着きました。自宅にてテレワーク中です。私本人は IT 企業のeハウスデザイナー神物で嵐ファンという立ち位置であります。ボヤージュを見てラジオで取り上げてくださって大変嬉しく思い、勢いでお便りを書いております。働く一男性の感想を興味深く拝聴させていただきました。はい、松本潤さんはもはや職人アイドルなのです。随分と前からしつこく突き詰める姿勢、妥協を許さない仕事があるからこそ、クオリティの高い世界イコール世界最高峰のライブなんだと打ちのめされます。いい意味で。また、まだ前編をご覧になっていないとのこと。どの回も、松本潤さんのみならず嵐メンバーのプロフェッショナルな片鱗が垣間見れ、ファンでなくとも非常に引き込まれ、何かを感じずにはいられない素敵なドキュメンタリーです。後半になるにつれ、クリエイティブディレクター松本潤の仕事ぶりや苦悩がさらに深掘りされます。モンブランさんのラジオで感想続編を、ぜひ聞いてみたいです。また、嵐の公式 YouTube でアンタイトルというライブが無料で見れますので合わせておすすめします。もしお時間があれば、YouTube の、URL も、一緒にお送りいただいていて、長々と失礼いたしました。はい、ですね、あともう一通か、匿名希望さん、#039 デザイナーという立場で見える、松本潤を楽しく聞きました。そうなんですと、クリエイターとして彼について語りたいことは山ほどありますが、どうぞネットフリックスを最後まで早く見てください。22話は彼をフューチャーしていていますから、深く感じるところがあると思います。最終話の、松本潤のコメントは必見です。彼だから言える言葉があります。 DVD を1本おすすめするとしたらアンタイトルと、YouTube で公開されています。多分松本潤も見てもらいたい一本として選んだはず。このライブの特筆すべきところは、すでに王の告白があった後という時期であったということ。よく見ているとこれが最後のライブになるかもしれないと思って演出したような気がします。とにかく松本演出の凄みを感じます。はい、タラボンさん、はじめまして。ツイートでその存在を知り、松本潤さんの回を拝聴しました。ボヤージュの松本さん、すごいですよね。嵐ファンで松本さんが、ライブのディレクションをしているのは知っていた身でも、そこまでやっていたかとびっくりしました。もう返事をたくさん来ているかもですが、嵐デビューの時、松本さんは17歳の頃からクリエーションに着手されているそうです。ライブを見てみたくなったとおっしゃっていましたね。 YouTube で2作品がオフィシャルチャンネルで見れますので、ぜひですね、特に2019年のアントワイトルドの方は、演出の手腕も嵐のアーティストとしての演熟も最高で、日本のエンタメを語る上で抜きにできないレベルですので、心してご覧いただきたいです。そしてボヤージも後半にかけて曲、あるいは嵐とアーティストそのものの松本さんが担っている、まさにおっかな展開、これおっかな展開でいいのかな、展開が待ってますのでお楽しみに。 ラストライブのラストの演出のせいで最近松本潤と煉獄さんが被ってしまう、愛のこと志の塊でも総比じゃない悲壮か悲壮じゃない、タラボンでした。その後の感想をお楽しみに待っていますねともいただいております。そうなんですよ、ツイッターで松本潤さんの、ラジオを、まあラジオというか収録の内容をアップしましたっていうのを、ツイッターに上げてすぐぐらいですかね、ものすごい量のインプレッションになりまして、多分たまにあるんですけど、ジャニーズ界隈のそのツイートとかをすると、多分いろいろそう検索してご覧になってるんですかね、そこでよくその見かける、まあなんかいいねってやっぱりどうしても自分のフォロワー感のところか、もしくはそのキーワードに関係している人たちがちょろっといいねくれるっていう感じだと思うんですけど、今回のツイートに関してはおそらくまあ嵐のことが大好きな、もしくは松本潤さんのことが大好きな方々がたくさんいいねをいただきまして、もうすでに500いいねと300ぐらいですかねリツイートをいただいておりまして、たくさんの方にラジオの音声の方も聞いていただいたようで大変ありがとうございます。でその流れでこうお便りもいただきまして、いやまさかね自分のラジオにのお便りの一番最初が嵐の話題とは思わなかったですね。デザインの話題じゃないっていうね、いや全然ありがたいことなんですけど、そうYouTube でアンタイトルドっていうのを公開してるっていうのが、そう確かね僕今の現時点ではコロナ禍になった時の多分臨時報告みたいな回ですよね、あれ。その回まで見ていて、アンタイトルドが、無料で公開されているっていうところまでは実は知ってて、ね、ただね、ライブっていうのはやっぱり、ながら見とはいえ結構尺があるんでね、しっかりしたタイミングで見れればなと思ってるんですけど、まあやっぱり皆さんもアンタイトルドをかなりおすすめして、いただいているようで、もう全員アンタイトルとアンタイトルとアンタイトルとご紹介いただいて本当にありがとうございます。そうなんですよね、そうやっぱそれだけ、あとこれお便り以外にも引用ツイートでもたくさんいただいていて、そうですね、やっぱりなんかアーティスト、パフォーマー、エンターテイナーとかエンターテイメントっていうところからではなくて、まあ、僕がこうしてまあデザイナーっていう形もありつつ、そこの目線から、こう、評価ってちょっとおこがましいですね。感想か。感想を、言うっていうのはやっぱり珍しかったらしくて、なんかそれに対しての、引用ツイートが非常に多かったです。まあ確かに、ファンの人が自分のことをツイートするっていうのはすごい多いと思いますね。僕も自身もそうですしね、好きなものに対してはツイートしますけど、まあ、ただ確かに僕ももともと嵐さんは知っているけども、そこまでね、なんだろう、好きっていうところのタイプではなかったところから、結構俯瞰して感想はして見てたりとかしていたので、なんかそこが結構いろいろ、まあなんでしょうね、こう面白かったのかな、ご覧になってるところも。もうこれアンカーっていうラジオ配信プラットフォームでやってるので、再生数がある程度見ることができるんですけど、群を抜いちゃったんですよね今までの中で一番再生されてるんですよね。おかしいな、これデザインのラジオなんですけどね。まあでもこれも一応クリエイティブディレクターとしてのクリエイティブディレクターっていう一応デザインについての話をしているので、まあ、なんとか なってるんですかね。そんな感じですね。ちょっとですね、今回、まあ、せっかくお便りいただいたので、お便りの方のお伝えの方をこう優先させていただきました。お便りの方、本当にありがとうございました。そうですね。今回はお便りだけだったんですけど、まあ、もちろんこれ、今回は、その、まあ、嵐を好きな方が中心に送ってくれたんですけども、まあ、もちろん他のこう話題のところで、まあ、例えばポートフォリオだったりとか、まあ、あとはこう Uber Eats、まあ、直近だとゆるキャンのアニメとかね、なんかそこら辺でなんかこう感想だったりとか、なんか改めて聞きたい内容とか、なんかそういうすごいフランクなものとかもお便りでお待ちしていますので、あとはなんか今回ちょっと見てて思ったのが、確かにそのツイート、ラジオのツイートに対しての引用ツイート、最近あの引用ツイートがちゃんと見れるようになったんでね、まあそこの中からでもまあこうやってちょっとピックアップしていけたらいいのかなって思ったので、まあ引用ツイートでもいいですし、あのツイートの下にリプっていう形でも全然構いませんので、お便りの方をゆるーくお待ちしております。多分こんな感じでたまに読むと思います。こうなんかお便りコーナーみたいな形で、もうちょっと今回はもうあのお便りコーナーっていう枠を作っちゃいました。もうあのすごい思いの強いあのおはがきをもらったので、こういう形で、配信させていただきます。はい、ちょっとこういう今日はお便りコーナーっていうところのみで、以上となります。それではお疲れ様でした。